FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは向川女子大学ラジオ向女ラジオの時間です。2019年は向川学院創立80周年、向川女子大学創立70周年の記念の年です。この番組では様々なジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。さて、向川女子大学短大の学生教職員有志による活動の一つに、ブラウンライスボランティアという公認ボランティア団体があるんですね。で、この団体の活動の一つにブラウンライスウィークというものがあって、毎月1週間玄米を使用したブラウンライスメニュー、これ360円程度らしいんですが、このブラウンライスメニューを大学と付属中学高等学校の食堂で販売して、でその売り上げの 10% が認定 NPO 法人国連 WFP 協会を通じて国連 WFP に寄付されて、飢餓に苦しむ子どもたちの学校給食プログラムに役立てられています。そして2018年5月にはブラウンライスボランティアの活動が認められて、国連 WFP 協会と向川女子大学が連携協定を締結しました。これ大学としては初の締結ということなんですね。今日はこのあたりのお話を伺っていこうと思っています。今夜の向川女子大学ラジオ向女ラジオは、公認ボランティア団体ブラウンライスボランティアに所属する向川女子大学生活環境学部食物栄養学科4年生の宮本千里さん、田中ほのみさん、2年生の西尾伊織さんをお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています向川女子大学ラジオ向女ラジオ。ここでゲストの方にご登場いただきましょう。今夜は公認ボランティア団体ブラウンライスボランティアに所属する向川女子大学生活環境学部食物栄養学科4年宮本千里さん、田中ほのみさん、2年の西尾伊織さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
宮本千里です。
田中ほのみです。
西尾伊織です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
皆さんが着ているオレンジの T シャツ、私ついこの間見ましたよ、はい。大学行った時、向川女子大学行った時に、あの正門でこうチラシを配ってらっしゃった、
はい、
このオレンジの T シャツを着た方が、
はい、
同じグループの方ですね。はい、そうなんですよ、
ええ、ボランティア活動をする時にはいつもこのオレンジ色のブラウンライスボランティアの T シャツを着用しながらしてさせていただいているので、その時ビラ配りもこのオレンジの T シャツを着てさせていただきました。
あ、そっか。だからあの時にいらっしゃったのはブラウンライスボランティアの皆さんだったわけですね。
はい、メンバーでした。
メンバー何を配ってらしたんですか？
はい、朝校門前でビラを配らせていただいてるんですけれども、はい、そのビラの中にその月のブラウンライスウィークのメニューをが掲載されたビラを配らせていただいております、
うんうんうん、
その月のこうメニューを配りながら声をかけてさせていただいてるんですけれども、そのメニューの売り上げの一部が寄付することができるので、その広報活動は私たちも大切に行っているものです。
それは食堂で食べられるということですか？はい、
学内の各食堂にて販売されているメニューになります。
ちなみにここ最近でどんなメニューがあったか教えてもらっていいですか？
はい、今月ですと本当に各食堂によってもメニューが変わっているんですけれども、タコライスのメニューであったり、ビーフカレーというメニューであったり、さまざまなメニューを提供させていただいております。
私タコライス一度食べたことがあります。
お、ありがとうございます。私もタコライス大好きです。
ね、美味しいですね。
はい、ありがとうございます、
さあではお話ねお伺いしていきますが、新しい言語令和がスタートしました5月3日付の神戸新聞でね、天皇陛下が皇太子時代の2009年にこの向川女子大学に立ち寄られたことがあって、はい、でその案内を行った大河原理事長とのお話から、ブラウンライスウィークの活動が始まったということが掲載されてました。これ皆さんどういう思いでこの記事読んでらっしゃいました？
はい、 私自身こう活動する中でもそれをこう伝えられてきたということもあったんですけれども、うん、改めて自分自身で記事を見てみて天皇陛下とボランティアのつながりを改めて認識しました、
うん、
そして令和という新時代になったということでその時代とブラウンライスボランティアへの注目が高まっているということも感じました。
そうですね、
はい、
田中さんどうですか。
はい、ブラブラも今年でも8期になるんですけれども組織としてだんだん大きくなってきているなっていうのは実感しました、うん、
はい、
あと去年は WFP さんと協定を結んだんですけれどもその時にも読売新聞さんとか、神戸新聞さんにも取り上げていただきました。これからの活動にますます力が入ると思うので今後の発展にも期待しております。
はい、西尾さんお願いします。
はい、天皇陛下がイギリス留学時に参加していた取り組みを無故城でも行っているということを多くの人に知っていただけたと思うのでとても嬉しい気持ちです。
いや本当にそうですね、はい、でこの活動なんですけれどもブラウンライスボランティアブラボラっていうふうに略して言ってらっしゃるんですね皆さんね、はい、このブラボラの活動についてなんか大きく3つのパートに分かれてるそうなんですがそのあたりの説明を田中さんお願いできますか。
はい、3つパートがありまして、うん、まず広報パートイベントパートメニューパートに分かれております。
はい、
広報パートはブラボラの活動をより多くの人に知ってもらうための SNS の更新やホームページの更新、ブラウンライスウィーク中に配るビラの作成など PR 活動がメインとなっております。
はい、
イベントパートは文化祭での模擬展を担当しております。奈良木では玄米の五平餅の考案試作販売を行いました。また、全体の活動の時に行うレクリエーションなどの企画をしてブラブラのイベントをより盛り上げる役割を担っております。
はい、
最後メニューパートなんですけれどもブラウンライスウィーク中や文化祭の時に食堂で販売する玄米を使ったメニューの考案や試作を行ったり、うん、文化祭でも玄米の量り売りを行っております。で他に幹部として、
はい、
中心として委員長副委員長会計書記それぞれのパートリーダーと副パートリーダーが、中心となって活動しております。
しっかりとした組織になってますね。
そうなんですね。
他にどんな活動がありますか。
他に代表的な活動として、先ほどもお話にあったように、
はい、
玄米を使ったメニューを食堂で販売しているブラウンライスウィークや、うん、あとは田植え稲刈りと、去年は WFP とのさんとの協定式もありまして、うんうんうん、他にはウォークザワールドといってウォーキングチャリティーウォーキングイベントなんですけれども、こちら WFP さんが主催となってやっておりましてそちらのお手伝いさせていただきました。あとはイエメンの緊急募金も去年と行いました。
はい、
あとは WFP の飢餓撲滅支援活動からは少し離れますが西日本豪雨の災害の募金活動も行いました。ね、
WFP というのが何度か出ているんですけれどもこれはどういったことを指すのかちょっとだけ簡単に説明してもらっていいですか。
はい、国連 WFP さんがその団体が世界の飢餓に苦しむ方々をの支援をする飢餓に苦しむ方々のこう支援をする団体となっておりましてもともと協定を結ぶ前から我々ブラウンライスボランティアとはこう連携して活動させていただいておりましてでイベントのお手伝いもさせていただいておりましたということもあって、
うん、
去年こう協定を結ばせていただく結びになりました。
なるほど。さあそして続いてなんですけれどもこのブラウンライスボランティアブラブラでの、まあ、それぞれの活動を皆さんが何をしてらっしゃるかっていうのを教えてもらいたいんですが宮本さんは何を担当されてるんですか。
はい、私は副委員長を担当しながらメニューパートに所属しておりまして主に委員長や各パートのサポート担当イベントの企画運営を行いました。
田中さんは。
私はメニューパートのパートリーダーを務めておりました。
はい、
先ほど、申した通りに その玄米の使った食堂で提供されている玄米を使った、メニューの開発とか考案とか試作を行っていたり、その文化祭の時の玄米の量り売りを積極的にパートリーダーとしてそのパートをまとめる役割をしておりました。
ああ、はい、そうなんですね。西尾さんは？
で、私はイベントパートに所属していて副パートリーダーを務めさせていただいてます。毎月のブラウンライスウィークを知らせる旗を立てたり、イベント
旗ね、はい、ありましたね、
はい、学内に立たせていただいているんですけど、それの他にもブラブラの活動が楽しくできるようにイベント企画を行いサポートなどを行っています。
はあ、そうなんですね。それぞれの持ち場で頑張ってらっしゃるということですね。で、このブラボラの活動を通じてどんなことを学んだかっていうのを教えてもらいたいんですが、まあ、やりがいですね、どこにあるのか宮本さんからお願いします。
私は田植えであったり稲刈りのイベントの企画から運営までを担当したことも、
うん、ね、
たくさんの方にご協力いただきながら。
どこで田植えされるんですか？
兵庫の丹波の方にこう協力していただいて、その田んぼがあるんですけれども、そちらにこうバスでみんなで移動して、で5月には田植えをさせていただきまして、はい、9月に稲刈り体験をさせていただくという、本当にありがたい機会をいただくんですけれども、こちらでこう通してこう活動していく中で何事にも積極的に行動するようになった、その力がすごく身についたと実感しています。その力が社会に出てからも生かしていけると思っているので、すごくこうためになった素敵な経験ができたと思っております。
いや本当に自分で考えてやっていくわけでしょ
う。はい、本当は最初はもう手探り状態から、先輩や職員の方にこうたくさんお話を伺いながらという状態だったので、すごく難しいところもあったんですけれども、皆さんのご協力を得てありがたくイベントを無事に終えることができたので、すごくその時のやりがいはもう計り知れないといいますか、大きなものでした。
そうですね、そうですか。はい、田中さんはどうですか？
積極的に参加することで活動が楽しくなるっていう、その積極性の大切さ、宮本さんもおっしゃっていただいたんですけれども、そういうものを感じたり、あと一人の力ではできないことなので、そのメンバーみんなで協力して一つのことをやるっていう、その大きな力っていうか、たくさんの人がいるからこそできるっていう、その力を感じることができました。
はい、はい、西尾さんはどうでしょうか？
募金活動の時とかに募金してくださった方が頑張ってくださいとおっしゃってくれたりして、すごくやりがいを感じる活動だなと思います
ね。え、はい、本当にそうですね。さあ今後なんですけれども、どんな風に展開していったらいいなというふうに思ってらっしゃいますか？西尾さん、じゃあお願いします。
はい、自ら考えて行動する自主性はそのままに、ボランティア活動の時だけじゃなくって、普段から困っている人には手を差し伸べることができる人がたくさんいる組織であってほしいなと思っていて、それから今ブラボラはほとんどが食物栄養学科の学生で結構多くて、
そうなんですね、
はい、もっと多学科の学生にも入っていただいて、それぞれの学科特有の視点を生かしてブラボラの活動の幅を広げていきたいと思っています。
そうですね、せっかくでしたらね、
はい、本当に
もう学部とかそういうことは関係なく、はい、いろんな、ね、学部の方集まってもらって、はい、それぞれの得意分野を生かしてね、はい、また新しい何かができるかもしれない、
はい、ね、横浜女子大学が本当にたくさんの学科学部があるというところも一つ、学校としての強みであると思うので、そこを存分に生かしていけるようなボランティアになればいいと思います。
ね、そうですね。さあそれでは今後はご自身の人生について、今後の目標、将来の夢っていうのを教えてもらえますか？宮本さんどうですか？
はい、私はもともと食品メーカーの方に就職したいというふうに思っておりまして、はい、自分の手で新しい価値を生み出したいという思いから商品開発の仕事をすることが夢だったんですけれども、現在はまず営業や企画の仕事を経験して社会のニーズというものを学びたいというふうに考えています。
はい、
その考えに至ったきっかけがありまして、先日こちらの向上ラジオでも紹介されたデパート様に商品案を提案させていただくというイベントに参加したことがきっかけとなっています。
あ、そうだったんですね。
もうその時はなかなか自分でいい案というのを提案することができなかったんですけれども、そこで初めてこう商品を開発するにあたって自分に何を求められているのかっていうことを全く知らないっていう現実に向き合うことができました。それがこう自分の中でどういう能力が足りないのかであったり、それを解決するためにはどういうことをするべきなのかを自分自身で考える貴重な経験になりました。
いやー、本当にやってみなきゃわからないことってありますもんね。
はい、それが本当にもうたくさんあって、自分でその世界に足を踏み入れてから学ぶことっていうのがたくさんありました。
ねえ、はい、いい経験されましたね。
はい、本当に。
田中さんは、
私は病院で管理栄養士として働きたいなと考えております。栄養面での支援をして、入院されている患者様の状態が少しでも良くなるように、その一助になりたいです。
あ、そうですか、はい、素敵な夢。西尾さんはどうですか。は
い、もう小さい時から食べることが大好きで、食物栄養学科ってそういう人多いと思うんですけど、で入学時は企業でそういう食べる食品開発に携わりたいと考えたんですけど、2年生になって、臨床栄養学っていう授業を受けて、すごく病院で働く臨床の管理栄養士に今は興味があって、いろいろ頑張って勉強しています。
それぞれに夢があって、でその夢を叶えるために何が必要かっていうのを今ね、こう学び取ってる、いろんなことを経験しながら、ね、そういう時なんでしょうね。はい、そうですか。今日はなんか楽しいお話ありがとうございました。では最後に宮本さん、ブラウンライスボランティアブラボラの告知がありましたらお願いします。
はい、武庫川女子大学内の各食堂にてブラウンライスウィークというものを設けており、メンバーが考えた玄米を使った美味しいメニューを販売していただいております。売上の一部を国連 WFP に寄付することができるので、ぜひ多くの方に食べていただきたいと思います。またツイッターやインスタグラムでもメニューやイベントの様子を発信しているので、そちらもぜひご覧ください。
はい、わかりました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ、今夜は公認ボランティア団体ブラウンライスボランティアに所属する武庫川女子大学生活環境学部食物栄養学科4年宮本千里さん、田中ほのみさん、2年生の西尾伊織さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしています武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ。ここからは武庫女トピックスのお時間です。このコーナーでは武庫川学院の歴史や伝統、武庫女ならではのお話、そしてこれからの武庫川学院が目指すものなどをご紹介していきます。さて、武庫川女子大学のキャンパスには学生一人一人に快適な学びの環境を提供するため、さまざまな施設設備が整っています。中央キャンパスにあるひときわ目立つ建物が中央図書館です。地下1階、地上6階建てで、蔵書数がおよそ62万冊あって、授業開講期は21時30分まで空いているんですね。カフェやシアタールームもある、学生たちのアイデアが詰まった中央図書館は、武庫川女子大学の地の拠点として学生の学習意欲もしっかりサポートしています。また中央図書館では、西宮市在住および西宮市の中学校高校に通う中学生高校生を対象に一般開放しているオープンライブラリーを2020年3月末まで実施しています。図書館の資料を使った自習が可能で、無料で利用できます。利用の際は中央図書館1階のメインカウンターで生徒証の提示が必要となります。お問い合わせは武庫川女子大学中央図書館まで。電話番号は0798453532、0798453532です。この、図書館、中央図書館なんですが、私は今、武庫川女子大学の授業で週に4回図書館に通ってるんですね。もうほぼ毎日ですよね。
この向川女子大学の図書館には6階にアクティブラーニングという教室がありまして、まあ机椅子なんかを自由に動かせるんですが、まあ、そこで私は授業をしているんですね。でこの図書館は本当によくできていて、1階のフロアにカフェがあって、でまたあの他のフロアに行くと飲食をしてもいいというフロアがあるんです。なんか昔の図書館のイメージだと、もう絶対に喋ってはいけない、もう物音も立ててはいけないような、そういうイメージだったんですけれども、今は随分と変わってきています。もちろん静かな環境で勉強ができるフロアというのも確保されてますのでね、その場所場所によって特徴を持たせているということなんですね。ですから、この図書館での滞在時間っていうのがね、すごく長くなってきてるそうです。学生さんたちのとってもいいことだなと思ってます。さあ今後も向川学院のさまざまな情報を随時お届けしていきます。以上、向女トピックスでした。FMO から塩田恵美がお送りしてきました向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。今夜は公認ボランティア団体ブラウンライスボランティアに所属する学生さん3人に来ていただきました。まあみんな生き生きとお話をしてくれましたね。やっぱりみんなでメニューを決めて、そしてそれを、広報していく、そしてそれがまたあの文化祭なんかでね、イベントとしてこうどんなことをやっていったらいいのか、そういうのもまたみんなで決めていく、それぞれ自分のね担当パートというのに責任を持って、一つの仕事をこう成し遂げていく、もういい経験をされてるなと思いました。次回はワルシャワ大学への留学が決定している向川女子大学音楽学部演奏学科4年今井桃代さんと、文学部英語文化学科3年中安ひとみさんをスタジオにお迎えする予定です。向川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで向川女子大学または向女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの向川女子大学ラジオ、向女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で向女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。さてプレゼントのお知らせです。今月は続読む向女ラジオと読む向女ラジオの2冊、そして先日番組でもご紹介しました丸大食品株式会社から発売の向川女子大学食物栄養学科監修、大豆のお肉を使った麻婆豆腐の素と大豆のお肉を使ったキーマカレーをセットにして10名様にプレゼントします。プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから向川女子大学ラジオ、向女ラジオをセレクトし、番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは7月31日水曜日の番組放送終了後までとなっています。たくさんのエントリーお待ちしています。向川女子大学ラジオ、向女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。